キネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日紹介するのは10月26日土曜日からいよいよ公開されます音楽ドキュメンタリー映画ベイビー大丈夫か、ビートチャイルド1987です。ビートチャイルドと聞いてね、まあ懐かしく思う方も本当に多いんじゃないかなと思いますね。まあ40代30代後半ギリかな、もう40ぐらいからかな、ね、から上の方はね、このビートチャイルドっていうのをすごくこう印象的に覚えてるんじゃないかなと思いますが、ビートチャイルドは1987年8月22日から23日にかけまして南阿蘇村ね、ここの、まあ、野外劇場、皆さんご存知のアスペクタで開催されましたオールナイトの野外ライブなんですね。出演したアーティストは佐野元春、ボーイ、ハウンドドッグ、ザ・ブルーハーツ、そして尾崎豊、渡辺美里、岡村康幸、白井孝子、レッドウォリアーズ、ザ・ストリートスライダーズなどなど、まあ、総勢13組のアーティスト、もうこの名前全部並べるだけでもすごいことですけれどもね。まあ、先ほどもちょっとね言いましたけども、ビートチャイルドが行われた1987年、私は16になるちょっと前、15歳、高校1年生でしたからね。まあ、もちろん、もう音楽大好きで、まあ、コンサート行ったりもしてましたが、さすがにやっぱりねこのねオールナイトのライブでものすごく行きたかったんですが、阿蘇は遠かったな。オールナイトで行くっつったら多分親父にぶっ殺されるんじゃないかと思ってね、行きたいって言えなかったですね。はい、まあね、そのもうどのアーティストも当時一線でもう一番こう売れてるというかね、もしくはもうこれから次必ず来るぞというね皆さんばっかりで、もう一組のアーティストだけでもね、普通にライブやったらもう十分もお客さんが集まるような、そんな人たちがもう寄ってたかってイベントやっちゃったという感じですかね。そんなビートチャイルドですけれども、まあ今でこそねこういう形のその日本各地でフェスと言われるような夏フェスなんて行われていますけれどもね、まあ当時はその絶大な人気を誇るこういうね大物ミュージシャンを一つのステージで見られる機会というのはやっぱりめったなかったんですね。ですから大変な話題となったわけですよ。まあ今でももうもしこの名前が全部集まったら大変なことになると思いますけども、まあその阿蘇のあのアスペクタになんと全国から7万2000人の観客が押し寄せたんですね。ちなみに今年のフジロック3日間の観客動員数が前夜祭と合わせて11万人と言いますから、まあ、1日でこの7万2000人という数がどれだけすごいかということですよね。まあ、当時の広告のコピーは、まあ、一生に一度のチャンスでした。7万人を超える観客がその一生に一度のライブを見るためにアスペクタに集まってきたわけです。さらにこのビートチャイルドを伝説化したのが当日の天候ですね、お天気。まあ、イベントが始まった当初は晴れていたんですが、まあ、次第に雨が降り始めましてね、まあ、やがて雷を伴う豪雨になったんですね。もう本当にバケツをこうひっくり返したようなそんな雨が降り続くんですね。出演アーティストも観客ももうずぶ濡れになりまして、で寒さで体調を崩す人が続出していきます。でステージ上も、まあ、雨による機材トラブルが起こるなど、まあ、観客にとってもそれから出演者にとっても過酷な一夜となったんですね。でこの史上最低で最高のロックフェスと語り継がれているビートチャイルド、まあ、これを映画化したのがこの映画ベイビー大丈夫か、ビートチャイルド1987です。まあ、最初この映画の実現にはいくつものハードルがあったというふうに言われています。まずその一晩中やってますから、この大量の映像をどう編集していくのか、それからまあね当然楽曲の権利関係の処理だけでもこう大変な作業だったと思いますよ。まあ、事務所もレコード会社もみんな違いますからね、全部調整しないといけません。で何より一番の問題はこの劇場でね公開するに耐える音響ね、やっぱり音、まあ、そのサウンドの問題ですよ。ここが一番やっぱりね大事で、その伝説の一夜の熱気をきちんとしたサウンドで観客に届けてほしいという、まあ、そういうスタッフの熱い思いがあったんですね。 でそれが伝わったのか、まあ、今年録音状態のいいライブ音源が見つかりまして、26年経った今映像化が実現したということですね。そして音楽監督として映画の音のミックスダウンを行ったのはボーイ、それからザ・ブルーハーツのプロデューサーも務めました、佐久間正秀氏。当時のアーティストの生の音を知る佐久間さんが、まあ、音の責任を持つということで、まあ、参加アーティストのゴーサインが得られたというわけですね。まあ、アーティストとしてもね、やっぱりその見てほしい、聞いてほしいという気持ちはあるんでしょうけれども、ただやっぱりね、その見るに耐えない、聞くに耐えない映像と音だったらば出したくないっていうのがね、その気持ちとしてもやっぱりありますよね。まあ、この映画ではライブ映像だけではなくって、まあ、観客やスタッフの姿、まあ、関係者のインタビューなどが盛り込まれていまして、まあ、当時の様子、熱気、これをまさしにその、まあ、ドキュメンタリーとしてね、楽しむことができるんですね。で豪雨の中で歌うアーティストたちのライブも本当にすごいんですが、まあ、映画のクライマックスで映るずぶ濡れの観客たちの映像、これがまあ本当にね感動的なんですね。もし当時アスペクタに行った人はこれ映像に映っているかもしれませんよ、ね、私もちょっと知ってる人の若い頃の姿を発見したりとかしてね、なかなかそういう意味でも面白い、作品だなと思いますがね、熊本でやってますから、熊本の人もだいぶねスタッフだったりとかで行ってますからね。で当時は非常に厳しい体験だったかもしれませんけれども、まあ、あの場所でビートチャイルドを見たという経験、これはもう本当に一生の宝になってるんじゃないかな、そんな感じがしますね。まあ今はもう26年経ってますから、ほとんどの人がお父さんかお母さんになってるんじゃないかなと思いますが、まあ、お子さんたちと一緒にこの映画を見るといいんじゃないかなね、ああいう頃があったんだよっていうね、素敵な、鑑賞ができるんじゃないかなと思いますね。私もちょっとねこう拝見しましてね、26年前、自分が15、16だった頃をね、やっぱりその映像とその頃の映像、その頃の音を聞くとね蘇りますよ。自分がどういう風にねこうほら音楽を聴いていたのかとかね、音楽に何を求めていたのかとかね、映像を見ながらね、そんなことをやっぱりね思い返しましたね。その今の自分とどう違うのかとか、音楽との向き合い方とかね、音楽が何をくれたとか、なんかそんなことをねやっぱ見ながらね感じましたね。正直言うと物足りないです。もうもっともっと完全版、まあ、12時間版みたいなのができるのかできないのか分かりませんけれども、そんなのがあったらばそういうのを見せてほしいなとファンとしては思うところですね。この映画 DVD、 それから放送配信などは一切されません。劇場のみでの公開となりますね。その日その時だけの体験、まさにライブです。ぜひ劇場で実際に確かめていただきたいと思います。今日紹介した映画ベイビー大丈夫か、ビートチャイルド1987は東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ宇喜、イオンシネマ熊本で10月26日土曜日から公開されます。それではこの映画ベイビー大丈夫か、ビートチャイルド1987のテーマ曲となっているこの曲をお送りしましょう。ウラニーノで音楽はあるか。